知ってる？
就活！
はい、時刻は朝10時となりました。皆さんおはようございます。
おはようございます。
こちら福岡県福岡市中央区大名天神西通りにございます。コミュニティラジオ天神コミテンのスタジオから生放送ライブオンエアでお届けいたします。知ってる就活働くを考えるライブトーク番組。今日で
357回目。
イエーイ。いいね、事前になんか段取りで打ち合わせなくても息がぴったりですね。ねえ、はい、まあ357回やったらそうなるんだろうって話もあるんでしょうけれども、番組の進行役パーソナリティのシャッフル北尾こと北尾陽次です。この番組の提供からまず行きましょうか。
はい、
はい、ではお願いいたします。
この番組は地域のために地域を超えて株式会社ザ・メディアジョン・リージョナルの提供でお送りいたします。
さすが、噛まなくなりましたね。
噛まなくなり、慣れてきましたね。
半年の、はい、積み重ねです。
ね、
はい、
台風の最中、無事に帰還してきたと。
はい、
大阪から。よかった。
しました。
はい、
まあ、近況、
あ、ただいま福岡。今日はね、福岡尽くしというか、まあ、いろいろ後ほどゲストもご紹介させていただきますけれども、はい、今日はですね、福岡市内雨模様でございまして、
はい、
今ずーっと雨が降っております。はい。9月、もうちょっとで中盤というか、
まあ、早いですよね。
ね、前回北九州で放送をしたんですが、
はい、
メインの学生パーソナリティのオカリンこと加藤凛太郎がですね、夏は終わっちゃいない。騙されちゃいけないと。
いやでもそうなんですよ。今の気温って、通常の夏の気温よりまあ、今も9月、8日なんで少しま涼しくはなってますけど、多分先週の気温ぐらいだったら普通の夏の気温なのであって、全然夏終わってなかったんですよね。騙されちゃいけない。
今日のゲストはですね、日本で一番暑い場所から来てもらってますんで、
すごいですよね。その辺のお話も聞きたいです、
うん、いやー
想像できないですもん。中空気が暑いとか、
はい、
呼吸が暑いとかちょっと想像できないですもん、
うんうん。呼吸が熱いってなんか言葉的におかしいよ。
呼吸が熱いみたいな。
はい、ということで。では、レギュラーから近況報告含めてですね。
はい、
北九州に行くとなんか北尾さんだけ近況報告するのはずるいとかって言われるんですけども、まあ、あのね、北九はね、突っ込みが激しいんだよね。
で特に大
かり。天神は、なんかもう、うわーだからいいんだけど、まあいいや、はい。どっちから行きますか。
じゃあ、はい。
はい。
はい、どうぞ。
皆さんおはようございます。九州大学21世紀プログラム3年生の久富美優です。本日もよろしくお願いいたします。
イエーイ。そう、あの近況報告入る前に、
あ、はい、
たまたまこの前テレビ朝日のクイズ番組で、
はい、
あなたと同性の女性いるでしょ、サッカー選手。
そう、あの漢字が違うんですけど、うん、あの私ウカンムリの富なんですけど、ワカンムリの富の、
うん、久富恵
子さん、はい、インスタフォローしてます。
ああ、
めっちゃ好きなんですよ、
うん、なんかちょっと似てなくないなと思いながら、
似てなく
ない、なんか似てる、
あ、髪型は前寄せました、ボブに切った時に。しっかり寄せました。
しっかりシュートとか言うわけじゃん。
シュートってするやつでしょ、
うんうん、
そう、あのボブカットで寄せました。でいろいろ髪型研究する中で、その久富アナウンサーに寄せて、その次、じゃあちょっともうちょっと短く切るかって時は、フジテレビの宮地アナウンサーの写真を見せて、切ってもらったんです。そしたらですね、さすがですよ、リンダさん気づいたんです。
似てると思って。
そう、めっちゃ嬉しかったんですよ。
う、うん、私、あの、彼女すごく好きだから。
いいですよね、うん。ありがとうございます。
そう、気持ちいい。
なるほど。
はい。
はい、あ、すいません。
はい、
はい、どうぞ。
緊急報告。
はい。
はい、最近、すごく辛い食べ物にハマってて、
うん、
本当にな、なんでかわかんないんですけど、辛いものを欲してるんですよ。
例えば、
ね、例えば、辛い麻婆豆腐とか、うん、辛いカレーライスとか、昨日も辛いカレーライス食べたんですけど、うん、一昨日は辛い麻婆豆腐食べて、
うん、
で、麻婆豆腐は山椒がすごく効いてる、
あ、
麻婆豆腐。
辛い。
めちゃくちゃ辛いやつが、なんか無性に食べたくなって食べて、それ、一日おきぐらいに食べたんですよ。
うん。
ぐらい食べたくなって。
結構ハマってるんです
ね。ハマってるんです。で、昨日は、あの、一般的に売ってるカレーのルーの中で、一番辛いってネットに書いてあった、ジャワカレーの辛口に、うんうん、さらにスパイスと一味と鷹の爪と入れて、食べて、 いやでもなんかそれでも麻痺してきて
辛いよ、辛い
ですもん。なんか辛いけど美味しく食べれる辛さだったんですよ。なんか最初作ってる時、いやこれはさすがにと思ったけど、でもいざ食べたら、いや美味しく食べれる辛さだなと思って、でなんかすっごい辛いものを食べたくって仕方なくって、
ちょっと一ついいですか、はい、リンダさんがすっごい
めっちゃ笑ってる、なんで
危ないでしょう
ねえ、なんかいや、うん、あんまり体に良くないんですよね、辛いもの食べすぎるのって、うん、で分かってるんですけど、うん、なんかすっごい辛いものが食べたくって、うん、セブンイレブンに売ってるあの蒙古タンメン中本のやつも、もともとあのスタンダードの辛いやつを一味入れて食べてたんですけど、うん、最近あのそれの北極みたいな、うんうんうん、ものすごい辛いやつが出たじゃないですか、あれはさすがにそのままで食べるのが限界だったんですけど、うん、あれもすごい美味しくって飲み干しちゃうぐらいで、なんか辛いものを異常に食べたいんですけど、これ病気なんですかね。
で、まあ新陳代謝を促進するという意味ではいいかもしれないけど、はい、まあ辛すぎると味わかんないよね、う
ん、いやでもなんか美味しく食べれる辛さなんです。
美味し
い、なんかあの辛すぎて味がわかんなくなるのはわかります、う
ん、
あの
多分ね、舌がいかれてるんだ
と思う、なんかどんどん麻痺してるんですよね、うん、
だからなんか夏バテみたいなものもあるかもしれないです
ね。そうだと思う。
そうなんですかね、
体調があんまり優れなくて、
うん、そうそう、
なんか甘いものも大好きなんですけど、うん、何よりも辛いものが食べたくって、あ、なんかずっと辛いもの食べてます。大丈夫なんですかね、なんか、みんな引いてる
心配になるかなって感じですけども、
あ、気をつけます。
うん、そうか。僕最近すごい気になってるのがチョコミントね。
あ
れは正直苦手。
あれは苦手。
いや、チョコミントめっちゃ美味しいですから。
あ、チョコミントですか？
チョコミントです。
援護射撃が来
ましたね。チョコミントか。
ちょっと待って、あの、チョコミントの話をすると、ちょっとあれなので、はい、まあ、とりあえず辛くて、もう一度頭がいかれてる。
いかれてる、はい、
はい。はい、どうぞ、はい。
はい、皆さんおはようございます。九州大学競争学部1年生の木村さあやです。本日もよろしくお願いいたします。
イェイ、お願いします。
ちょっとこんな辛い話をした後に、ちょっと、普通の話なんですけど、まあ、近況報告、私、前回の福岡、天神の放送をお休みさせていただいてたんですが、まあ、約3週間福岡から離れてですね、いろんなところを巡ってまいりました。まず夏休み3週間目の、3週間の旅の中で、初めは、中国四国地方の、島根県に行ってきまいりまして、まあ、おばあちゃんがいるっていうのもそうなんですけれども、いろんな方にご挨拶をして、やっと大学生になって、しっかり休みが取れたので、いろんな方にこれまでの感謝の気持ちとか、まあ、大学生になれたということを報告に行きまして、まあ、やっぱり島根ってね、すごいお魚が美味しくてですね、まあ、だいぶ食べてきましたね。で、
いいな、
それを堪能した後にですね、大阪に行きまして、自動車学校に入校いたしまして、2週間、大阪の街でですね、免許を取るために奮闘してきました。
え、なんで大阪で入校したんですか？
福岡が予約が取れなかったのもあるんですけれども、母とか、親戚の方々がみんな行ってるところがあって、で、そこがすごい良かったっていうことだったので、まあ、おばあちゃんちの大阪の、祖母の家に行くのも、やっぱり、時期が一緒なんだったらいいかなっていうので、まあ、2週間も入れるんだったらと思って、取ったんですが、まあ、それはそれは面白かったですよ。
何が面白かったですか？聞かせてください。
大阪の、自動車学校ってやっぱりまあ、よく言えば先生とやっぱ2人でお話しする時間が長いじゃないですか、車の中で。
はいはい。
で、初めちょっと緊張するなと思って、何話していいか分かんないし、運転だけでアップアップするだろうなと思ってって、案の定は初めの日とかすっごいアップアップして、ああ、わからんわからんと思いながらやってたんですけど、横で先生が本当に先生は普通にしてらっしゃると思ってるんでしょうけど、私からしたら本当に一人漫才をしてくださってるようで、もうすっごいリラックスして、もう途中からなんか全然笑いながら運転できるようになって、
いや運転集中して怖い
本当に私がちょっと言ったらすっごいいいレスポンスがツッコミとかが来るから、もうすっごい楽しい2週間だったし、まあ大変なこともあったんですよ、実は土地がまあおばあちゃんにね、地に帰省するのがまあやっぱずっと19年間ずっと大阪にね夏休みは帰ってたので、だいぶ ね、わかるっちゃわかりますけど、うん、いざ運転してくださいって言われたら、道がわからないという、で、自主経路っていうのがあるんですよね。うん、なんか地図渡されて、うん、あの、ここがスタート地点なので、うん、ここまで行ってください。自分で、あの、地図を暗記して、どの道を通るか決めて、どこの矢印、その目印、次のガソリンスタンド右曲がりますとか言いながら、行ってくださいねって言われたんですけど。
うん、そういうのがあるんだね。
そう。でも、どこかがわからない。行ったことがないから。うん、
でも自主経路を設定するにあたってもある程度路上教習の時に、
あ、何回かは行くんですよ。
うん、
けどそれをごちゃ混ぜにされて、
うん、
あの、だいたい案内があるじゃないですか。けど、うん、ごちゃ混ぜにされていろんなルートで行きなさいって言われたら、
あ、いいね、大阪って嘘ぴょーんとか言って
許されそう。
そう、でもなんか先生からもなんか、あ、間違えました、すいませんって言ったら先生たちが突っ込むから大丈夫大丈夫みたいな感じのノリですっごい楽しかったんですけど、でもそれが、うん、無事に9月1日に卒業しまして、うん、でその数日後にあの、うん、大阪に関西地方に台風が直撃して、うん、私があのずっとしゃあの教習中にあの通ってたあの大阪と兵庫県を結ぶ神崎川があるんですけど、うんうん、そこでよくニュースであのトラックと普通の自動車、普通乗用車が、はいはい、あの風で飛ばされて川に落ちかけるっていう映像、うん、結構テレビで流れてたんですけど、いや教習で通ってたとこがそんなことになるとはと思って、
うん、
すごいあのやっぱり台風の怖さっていうのも知りましたし、やっぱりもう、うん、バス停が朝出たらなかったんですよ。
え、バス停が吹っ飛んでたんだ。
吹っ飛びました。えって昨日まであったじゃんみたいな。
バス停ないじゃんってなるわけね。
とかもう窓ガラスとかも割れてる家が多くて、うん、もうでもちろん停電してるので信号もないし、うん、で教習所であの手信号って習いませんでした皆さん。
習いました。
あの警察官がする手信号。はいはいはい。すごい学科で勉強してきたから、あ、停電になったなったら見れるかもと思って。
うんうんうん。
って言ったらあの全然警察官も出ておらず勉強したことは見れませんでしたけども、それぐらい大変な台風だったんだなっていうので、まあ皆さん大丈夫かなっていうのちょっとまた心配ですね。う
ん、手信号はあの朝ニュースで見ました、あの
北海道
で。
北海道の方でその地震
で
ね、
停電が。あって、その時が手信号で、でももう早かったですよね、電気がもう9割方復旧したってニュースで。
いやでも9割方って言ってもね、
広いですからね。
いやいやいや、北海道全部一回停電してるんですよ。あれはでもすごい事態だなと思って、
あんだけ広い土地で全て停電っていうのは。でもその復旧に1週間はかかるみたいなっていう風に聞いてたので、思ってたより早くてよかったなって思いました。
多分相当努力されてるでしょうね、うん、
すごいと思います。
そう、私のその関西地方も停電してたんですけど、あの私停電そのなんか短期間何時間の停電とかよく、うん、あの体験したことあるんですけど、うん、1日その一夜がその街が真っ暗っていうのが初めてで、うん、もうマンションの窓から見たらあの繁華街である大阪が真っ暗だったんですよ、うん、ああこれってすっごい怖いことなんだって、電気ってで改めてちょっと電気に感謝をしましたね。
あ、
うん、なってみないとわからないし、
うんうんうんうん、
その逆で北海道なんかはもうほぼ全域が停電になって夜空が綺麗だったっていう、うん、こんなの一生あるかないかだからって形でツイッターとかで盛り上がってたって、天の川がちゃんと見えたっていうね。
あ、
うん、まあ、まあ、いろんな功罪がありますけれども、うんうん、そうこうしている間に、まもなく10時15分になるんですが、はい、先にですね、ちょっと自己紹介というか、
はい、
ゲストのご紹介をして1曲目入っていこうと思うんですけれども、はい、今日はですね、なんと、私の大学の後輩でもございましてですね、多分初めてですね、大学の後輩がここで喋るっていうの、っていうことは東京から来てもらってるんですけれども、はい、では自己紹介、自分自らでお願いいたします。はい。
わかりました。皆さんはおはようございます。立正大学地球環境科学部環境システム学科3年生の森翔野と言います。出身は福岡県の城南区出身になりますので、地元福岡に、ただいま福岡というふうに書いてきた形になりますね。
イェーイ！
イェーイ！
おかえりなさい！
ありがとうございます。
すごいね、ちゃんとよく喋れるね。
あ、ありがとうございます。
なんで
いやいや、理系だから喋れないと思われていたらちょっと心外なので、頑張っていきたいと思います。
学科は、環境システム、地理学科。環境システム学科になるほど。
ガチガチの理系ですね。
学科はいくつあるんですか、この
。学部の中だと2つで、地理学科と環境システム学科っていう2つのやつです。
私が大学に入った翌年にできた学部なんですよ。
はい、
でももう20年か。
20年ですね。
うん。 私が1997年に大学に入って、その時に地球環境科学部の校舎を作ってました。途
中ああ、なるほど。うん、
当時、地球環境っていうのがやっぱり多く避けられる中で、はい、まあそういう形で、ね、リモートセンシングとかってわかる？
ピンとこないです。
うん、いやわからないですよね。
ピンとないです。
うん、まあその話をするともう知ってる瞬間どころじゃなくなるみたいなんですけど、まあ、当時では結構画期的な形で地球環境を専属に扱う日本で最初の学部だったんですよ、実は。で、まあ非常に面白いなっていうふうに思ってたら、まあこの20年後にね、まさか自分がやってる番組に、その学部のね、まあ後輩というか、うん、私は文学部だったんですけれども、大学の後輩が来るっていうのはちょっと、感慨深いなところもあるんですが、今10時10、まもなく6分となるところなんですけれども、
はい、
後ほどゲストトーク含めてお話を深めていきたいんですが、
はい、
まずこの1曲目誰が選んだんですか？
はい、私が選びました。久富です。
うん、なんでまた？
なんか、聞きたくなったっていうのが一番の理由なんですけど、ちょっとここ数日、まあアルバイトとインターンとで、ちょっと今月バタバタしてて、あーしんどいなってこうなることも多いんで、ちょっと朝一発目、ちょっと元気になって気合い入れてこうということで、うんうん、スーパーフライで魂レボリューション。
はい、お届けいたしました曲は、魂レボリューション、スーパーフライ。ね。これは2010年。の、南アフリカ大会のサッカー、ワールドカップの NHK のテーマソングだったっすよね、はい、確か。
そうです。
はい。あの時は盛り上がったな。今年もそれはそれで盛り上がったけど、あの時は順当に勝ち進んで、で、決勝トーナメントで負けましたけれども、あの時は本当に、岡田監督すげえなと思いました。相変わらずやっぱり持ってるのあの人というふうに思いながら曲を聴いてましたけれども、
はい、
ね、曲の間にかなり話が盛り上がりました。はい。まあちょっと一回ちょっと軌道修正しつつなんですが、今日のテーマ、
はい。
お届けしようと思うんですけど、今日のテーマはこちらです。
原点を考える。
ね、ちゃんと、ね。エコーかけて。
エコーかけて。すごいラジオっぽいって思って
ラジオっぽいんだけど、
ラジオです。
ノリがいいな、
ありがとうございます。
はい。原点なんですよね。うん。まあそういう意味でも、それぞれみんなの原点の話を交えながらということでお話を進めていきたいんですが、
はい。
さっきね、大学の話になりまして。
はい。そうなんですよ。私は気づいてしまいました。
はい、どうぞ。
ね、
は
い。見覚えがあるんですね。
大学の地球環境科学部、なんと、若い子に人気の、竹内涼真くんが出身というかね、在学されてたんですよね。
う
ん、
そうですよ。まあ、OB
です。OB ですね。
うん、イエーイ。そうなんですよ。うん、実は私が教えてる大学でも、竹内涼真が後輩にいるって話だけど、もうドッカンドッカンでした。先生呼んでくださいと考えて。
あ、呼んでください。ここに。
うんうん、立証つながりで。
呼んでください。
ゼロじゃないっていうのがまた微妙なんだよね。可能性があるってある。ゼロじゃないっていうね。
どうします来たら。
どうします
どうしよう。
別にいいんじゃないですか。
もうやばいよね。
まあ一番手っ取り早いのは立正大学にスポンサーになってもらってですね。とか言って。
ああ。すごいな。
まあ、竹内涼真くんとか、で、僕らの時にはね、
はい、
コント、山口くん、武田くんとかって言って、覚えてる人いるかな？うん。結構有名な、今はもうね、はい、ほぼ引退っていう回なんだけれども、とか、車団吉とかね。
車
団吉でわかる？
存じ上げないです。
わかんないです。
とか、結構あと、ね、まあ、政治家で言うと石橋炭山っていうですね、日本のケインズと言われた、うん、まあ、病気で短命で終わったんですけれども、うん、っていう人もいたり、で、最近一挙に戻すと、
はい、
実はこの番組にもゲストで出ていただいたことのある、高野常泉さんっていうですね、ローマ法王に米を食べさせた男で、
一
世風靡をして、TBS ドラマのナポレオンの村っていうね、唐沢俊明が主演だったんですけど、はい、そのモデルになった人なんですけれども、とか、あとは、僕の同級生で言うと、徳重聡。
うん。石原軍団の。
石原軍団の、
うん。
彼は社会福祉学部でした。
へー。
でもこれも時効だと思うんですけど、彼の履修登録を僕してあげたんですよ、実は。
へー
何かっていうと、彼もサッカー部だったんですよね。竹内涼真くんもサッカー部なんです
けど、
うん、
はいはいはい。
徳重くんもサッカー部で、はい、僕サッカー部の履修登録の担当になって、バーって打ったんですよ。当時、履修登録の、はいはい、サッカー部が遠征で代理でやらなきゃいけなくなったってことで、僕は情報処理センターでアルバイトしてたんで、
あ、
そういうの全部やったりとか。当時ね、あのね、うちの立正大学って、変になんかね、最先端なものを結構好む傾向があって、東京ドームで入試をやったりとか、で、日本で最初にカード式の学生証を導入したんですよ、立正大学。
へぇ、
だから、ATM が、今まだあるの？リスのシステムは。
あります、あります。
あのね、学生証で ATM あったんですよ。で、それでいろいろ決済、学生、学割もその ATM で全部できる。
うん。
そうなんですね。
だから、窓口じゃなくてカードでできちゃうんで。
画期的。
窓口じゃできない。
ウィンカチャ、ウィンカチャ
って出てくる。ウィンカチャーって出てくる。
行ってみたい。
なかなか当時、だからそれがもう20年前の話、その頃からあったんだ。
うん、
20年後も変わらず使えるとか。
あ、す
ごい。それぐらい、だからもうカードの方、だから当時、早稲田とか慶応の同級生と、
はい、
うん、いいよね、とか言って、いや、立派なんですよ。で、ちゃんと学生証の写真で、ちゃんと、なんちゅうの、いわゆる圧着というか、
ラミネート
か。ラミネートじゃないんですよ、
はい。ラミネートじゃない。
うん、じゃないんですよ。ちゃんともう、普通のカード、免許証と同じ。
ああ。
そう、とか、なんかね、学生寮も14階建てのね、それが2棟ドーンドーンってあったりとかね、なんかもう、ワンルームマンションで、当時カラオケボックスがあってですね、今もなくなってフィットネスルームになったんですけど、それもどうなんかって話なんだけど、っていうぐらいすごい最新鋭の設備を整えたりとか、で、そう、Wi-Fi をね、そう、今から20年前、僕が卒業するときに付属の中古で Wi-Fi を始めたんですよ。それも日本で最初。高校で Wi-Fi ですよ、当時。20年前、あなた方が生まれる時ですよ。
高校で Wi-Fi って、どうやって使うんですか？
パソコンやったりするの。
あ、パソコンの
授
業。
まだ、そう、携帯電話だったり、スマートフォンだったんだけど、はいはいはい、いずれ絶対インターネットの時代が来るってことで Wi-Fi を全館設備とか。なんか原点の話をと、なんかもう取り留めなくいろいろあるんだけどもね。はい。そんな感じだったんですけどね。まあ、この二人の共通点という原点なんですが、一挙にお二人に、返します。まあ、九州大学の話はいいんだけど、原点という話をすれば、どうですか、うん、まあ、そのね、どっちか行く、
まさに私ですね、はい。はい。先日エントリーシートで聞かれたんですよ、うん。あなたがアナウンサーに興味を持ったきっかけは何ですかっていうのを聞かれて、何だったかなって思い返したときに、多分、国語の授業で、先生とか周りの友達にものすごい音読を褒められたのが、原点だったと思います。私、音読の授業、音読の授業じゃない、音読の宿題ってあるじゃないですか。
ありました。
小学生の時、毎日読んで、音読カードに保護者からのサインもらって、ね、今日は何ページから何ページみたいな国語の教科書ね、スイミーとか読むんですよ。スイミーとかも暗記するぐらい読みましたよ。で、
今言える？
なんか、広い海のどこかに小さな魚の兄弟たちが楽しく暮らしてたっていうのから始まるんですよ。
あ、はい、
そう、もう覚えてるんですけど、うん、で、家で音読の宿題するの私すっごい嫌いで、っていうのも、母がめちゃくちゃ厳しかったんですよ。
うん、
指導がスパルタで、うん、で、母が独身時代に、ちょっとそういうテレビ局のお仕事に関わってたこともあって、なんかその辺がすごく厳しくって、ちょっとでもなまってたら読み直しさせられるんですよ。小学生ですよ。小学生で、なまってるとかいう自覚もないんですよ。自覚もないし、なんかそこの発音が変とかいう自覚も全くないのに、こう、ちょっとイントネーションが違ったら、そこ違う、これこれ、はい、もう一回みたいな。も
う
ほんとスパルタで、もう終わんないんですよ。音読の宿題が。で、めちゃくちゃ嫌いだったんですけど、で、その音読の宿題をやりまして、で、学校に行って、丸読みって、しませんでした？句点ごとに、
席順にこう、
そうそうそうそう、
蛇みたいな。
順番に読むやつ。で、それで読むと、ちょっと長い文章とかだと、まあ、目立つじゃないですか。そしたら、なんか、すごい上手だねっていうのを褒めてもらって、あ、私は音読が得意なんだっていうのに、そこで気づいて、で、いろんな小学校の時に委員会に所属してたんですけど、それで何かこう集会とかがあった時に司会をすることがあるんですよね、委員会の仕事で。で、それで司会をすると、先生たちに拍手をもらって、それで、あ、アナウンサーになりたいっ って興味を持ったのがきっかけだったかなと思います。振り返ってみると。なんかあんまり考えたことがなくって、漠然とも小さい時から目立つことが好き、テレビに出たい、じゃあアナウンサーでいいかなっていう経路で私はアナウンサーになりたいと思ったんだっていうふうに思ってたんですけど、改めて何だったんだろうきっかけって、原点ってって考えたら、そこでした。国語の音読でした。
あ、なるほど。
はい。
音読ね。
音読でした。
さっきね、音読の音読っていう音を聞くだけに、
はい、
その、なんて言うんだろう、さっき、放送の、まあ、曲がかかってる時に、スンドゥブだっけなんか。
あ、スンドゥブ韓国の料理で、豆腐を入れてる鍋。ね、めちゃくちゃ辛いやつですね。スンドゥブ
似てるからなんかさ、スンドゥブの映画くだらなくてもない、ね。
スンドゥブ美味しいですよ。
はい。で、さやちゃんどうですか、
はい、私はですね、今、いろいろ、高校生以上の団体だったりとか、もともと少年少女国連大使として活動させていただいてるきっかけっていうのが、まあ、これよく皆さんに聞かれるので、いつもお話ししてるんですが、私、中学校2年生の時に、その地域の、中学校2年生が、その市政のためにどうできるかっていう活動で議長させていただいたのが、まあ、そもそもそういう、今、市議会の方々と一緒にお仕事をさせていただいたりっていう原点かなって思ってたんですけど、うん、じゃあなんでそこまでできるのって聞かれた時に、私中学校2年生までそのバリバリ陸上部で、バリバリなんて言うんですかね、毎日部活みたいな、
うん、
よく中学生言いますよね、なんか部活一生懸命やっててっていうので、陸上部でそのハードルとか高飛びをしてたんですよね。うん、で、ある日、まあ、悪くてか、まあ、包んで言えば、傷害事件みたいなものにちょっと巻き込まれてしまって、その腰をちょっと怪我してしまったんですよね。それで、1ヶ月ぐらい学校にも立てなかったので行けなくって、で、もちろん、中学校2年生って一番その部活で言うと輝ける時期、1年生じゃなくて2年生がリレーとか走ったりする時期に全く大会とかにも出れなくって、今までその一生懸命やってきたそのものができないってなった時に、じゃあ自分はじゃあ何をもって存在価値をその周りの人に伝えられるのかとか、そのもちろん怪我している間に、まあ家族はもちろん学校の先生だったりとかお医者さんだったりとか友達、いろんな人に支えてもらったことが改めて感じたんですよ。その、自分が歩けなくなったって時に、その、今までできたことをどうやって周りが、その、助けてくれてるかっていうのが目に見えて分かった時に、じゃあその恩返しをどうやってできるのかなっていうので、考えた時に、たまたまその、まあ、怪我する前から、その、地域の活動をしてて、まあ、それまではまあ、要はやってる、ただやってるだけだったんですけど、そこからやっぱり本腰を入れて、何か自分もできるんじゃないかなって考え始めた時に、もっと大きいことをやって恩返ししたいとか、自分がそのいろんなところで活動することによって、北九州ってこうだねとか言ってもらえるようになりたいと思った時から、本当に180度、その陸上っていうものとはもう縁を今切って、180度変わって、そういう、まあ、政治だったり、市政の行政を動かすとか、世界の貧困問題についてやるっていう方向に一気に方向転換をして、もうそこからこれまで、だから中学校2年生で何歳ですかね、14歳ぐらいか、14歳から19歳まで約5年間、もうずっとそのまま走り続けて、今に至る、そのまあ、それのやっぱ5年間はすごい、早かったようで、なんて言うんですか、濃かった。今まで、その、中学校3、2年生の時に、ここまで来れるとは思ってなかった。自分がまさか団体とか行政と一緒に何かやるっていうことまでは、分かってなかったけど、今思えば、まあそこで怪我してなかったら、今の自分はないし、もちろん九州大学にもそうやって自分アピールして入ることもできなかっただろうし、と思えば、まああの怪我は良かったのかなって今は、笑って思えますよね。
怪我を原点と
した。だから、まあ、良くはないですよ。怪我したことは良くないですけど、今思ったら、あそこで、そういうきっかけをもらってなかったら、自分は、まあ、そのまま陸上みたいな感じで、そう、中学校時代をただ単に陸上だけに捧げてきたのかもしれないと思うと、ちょっとゾッとしますもん、なんか。この立場というか、その、こういう世界で、やらせていただけてるのは、そこで変わらなく、自分が変わろうと思わなかったら、今どうなってるんだろうと思うと、ちょっとゾッとします。
へ
ぇ、陸上は陸上でまた、
そう、
違ったね、楽しさもあるかもしれないけど。
そのチームでやることとかも、まあ、そこでやっぱり勉強させていただいたこともあるし、リレーでやることのその、 ね、息を、今ね、この間味で体感もありましたけど、うんうんうん、リレーって本当にバトンをね、その息が嫌いな人とやると絶対合わないんですよ。うん、だからやっぱり4人が本当に仲良くなってやらないと、最高記録は出ないっていうのも勉強したので、やっぱりそういうのも勉強した上で、まあ今は、まあ踏ん切りをつけて、陸上とは関わってないですけど、
うん、
そう。っていうね、原点です。
なるほどね。最後笑顔で締められるっていうことは結果的に良かったと思いますよ。
良、
はい、
かったんですよ、結果的に。
うん、ね。
はい。
で、森くんの話を聞きたいんですが、ちょっと一回ここで曲を挟もうと思います。
はい。
はい。今日はですね、チズミンがお休みです。
そうですね。
うん。ですので、いつものコーナーが、うん、ないですから、いきなり、森くんのとかじゃ言葉ギフト。ちょっと森くんのですね、原点についてお話をお尋ねしていこうと思いますが、
はい、
その間に曲なんですけれども、これは誰が選んだんですか？
はい、僕です。
あ、
森くんが選びました。
渋いな、はい、もう、まあ、山下達郎なんでまた。
いや、これ好きなんですよ。ドーナツソングって好きで、で、うん、今すっごいお腹空いてるので、
あ、
食べたいな、ドーナツ食べたいなと思って、これにしようって決めちゃいました。
はい。はい。わかりました。では曲紹介をお願いいたします。
は
い、
では、お聞きください。山下達郎でドーナツソング。
はい、山下達郎でドーナツソングお届けいたしました。時刻は10時、ちょうど今40分となったところです。この番組は、コミュニティラジオ天神、コミュニティのスタジオから生放送でお届けしております。福岡県福岡市中央区大名天神西通りにございますスタジオから生放送で、周波数 77.7MHz、こちら福岡市都市圏、中心部を中心として、中心部を中心で二重表現だと思います。中心部から、ラジオで聞けるんですけれども、それ以外の地域になりますとインターネットを介しまして、サイマルラジオというシステムがございます。こちら、コミテンの、ホームページからですねアクセスしていただくなり、または Google などで、検索エンジンでサイマルラジオと検索していただければ、サイマルラジオにアクセスできるホームページがあります。またチューインなどのですねやるコミュニティラジオを中心としたアプリケーションがありますので、そちらからもダウンロードというかな、アプリをダウンロードすれば聞けます。ですので東京でも聞けるし、今日ね埼玉の話できてないん
ですよ。あ、まだできてないですね。
立正大学地球環境科学部がある熊谷市の話なんですけど、それ置いといて、で、いや熊谷でも聞けるよって話なんですけども、はい、もう一つカメラがあります。これ YouTube で流してますね。スタジオの様子をですねご覧いただいております。はい、行きます。はい、
見える、
はい、
聞けるラジオでなるオンエア、
ついてきましたね。
危なかった、今のは。
ついてきたね。
ついてきましたね。
奇襲攻撃
です。そう、もう言われてなかったからびっくり。
はい。で、森くんの原点。
はい、聞きたいですね。
原点。いや、僕の夢の原点にするか、今の生きてきた原点にするか考えたんですけど、面白いの考えたら、生きてきたまでの原点だなと思って。
はい。
僕、吹奏楽をずっと続けてて。
へぇー。
今も
やってて、で、その原点なんだろうなと思ったら、ハンバーガーなんですよ。
ハンバーガー
なんでって思うじゃないですか。
はい。
小学校まで野球してて、全然楽器って何ですかとか、リコーダー吹けないみたいな、そんな人間で、全然音符とも読めないし、とかで、高校、中学に入った時に、担任の先生が吹奏楽の先生で、お前入ったらハンバーガーおごってやるよって言われて、わかりました、じゃあ入りますって言って吹奏楽入ったんです。
へえ。
全然楽器知らないし、全然音楽好きじゃないし、
音符は
わからない、楽器吹けない、えみたいな感じで、どんどんハンバーガーに釣られて中学1年の自分は入って、で、中高大で吹奏楽ずっと続けて、
なんかそこからなんていうんですか、その初めはハンバーガーだったけど、どこかでその音楽に目覚めた瞬間、
目覚めた瞬間がなんか中学校の時とかに、なんか先輩とかに、あ、上手だねとか、もっとこうやってやるともっと良くなるよとかっていろいろ言われて、面白いなって思ってきて、で立正大学を選んだのは吹奏楽なんですよ。
あ、
なんで吹奏楽がなかったら僕はおそらく立正大学には行かなかったと思うんですよね。なので、
ハンバーガー
が、ハンバーガーから僕の大学まで、今のここに立ち位置全てが決まったんだなっていう、
へー、あの時のじゃあ担任の先生の、うん、ハンバーガーをおごるよっていうのがなかったら、うん、ここまで来れてなかったかもしれないってことですよね、う
ん、大学にも行ってない、大学、立正大学っていうのを選んでないかもしれないし、だからこの場でラジオに出てないかもしれない。
そうですよね。
立正大学に行ってないと北尾さんとつながらなくって、うん、ここにも来てない
と、は
い、
そうそう、
ハンバーガーがつなぐ
ドーナツじゃないんだ。
確かにね、ドーナツじゃないんだ。
ドーナツじゃないんだ。
へえ、ね、でも、うん、そういうね、原点帰ってみて、ハンバーガーだったって、すごいいい、面白い話になりましたね。いろんなところですってね。
そう、なんか、吹奏楽、もう今、9年目になって、うん、なんで9年も続けてるのって言われて、なんでだろうなと思いつつ、うん、まあ、最初がハンバーガーで始めてるから、なんか、すごい思い入れがあったとかじゃないのに、今まで続けてきて。
何の楽器されてるんですか？
僕、サックスです。アルトサックス。
かっこいいよ、
かっこいい。
9年間続けてます。
へ
ぇ、うちの大学、吹奏楽強くて、去年、おととしで全国大会、吹奏楽の中のトップの10に入ってます。
へぇ、すごい有名なんですね。
そうですね。吹奏楽の中だと結構強い大学の中にいる。でだからそのハンバーガーから全国大会まで来たのは
すごい、
おーみたいな感じですね、
うわ運命ですね。
そ
うだってそこで中学入った時に、うん、その担任の先生じゃなかったら、うん、吹奏楽に出会ってないですもんね、
う
ん、
出会ってない、するともう大学にも出会ってないし、この今の人たち、自分につながってる人たち全てに出会ってないんだなっていう、うん、
いいこと言うね。
いや。
そうなんですよ。まず、吹奏楽部っていう意味で言うと、確かに僕の頃から立正はね、吹奏楽が強くて。で、まあ、東京の大学なんで、東京六大学と東都大学野球ってあって、東京六大学っていうのは、まあ、それなりの大学の人たちで、でも、野球は東京六大学でよく試合をするじゃないですか。なんかその言葉聞いたことあるでしょ？
六大学。
東京六大学、ね。はい。で、東都大学野球って聞いたことある？実はこっちがレベル的には強いっていう、戦国東都って言われるぐらい、青山学院とか、ああいう風なところとかが出るんですけれども、当時立正大学が一部リーグで強くて、その時の有名な選手が西武ライオンズの西口文也っていう人なんですけれどもね、もう今も引退したのかな、西口は。で、その時に神宮球場ですよ、
ま
さに。まあね、吹奏楽部がやっぱり立派だとね、やっぱ全然違うんですよね、応援が。甲子園ではあるじゃないですか。なんかやたらうまいところの学校っていうか、うん、はいはい、
団結力すごいみたいなね。
ねえ。
ありますよね。
あれって赤空気ってあるよなと思
い
ながら。でも、今吹奏楽部なの？
吹奏楽部です。
え、今、神宮行ったりしてるんだっけ？
行きます。夏に行きます。で、
ね、
もう今は、去年は2部リーグから1部リーグに上がるっていう時の重要な試合で呼ばれて、吹奏楽部に出てくださいって依頼が出て、うん、で、行って勝ちました。
そうそうそう。関東の大学に行くと何かっていうと、やっぱそういう、なんていうの、大学野球とか、いや、その大学らしさを感じる瞬間ってやっぱあるんですよね。ああいうの見てると、やっぱり大学の誇りっていうか、あと、ちょっとやっぱりね、不思議に思ったのが、箱根駅伝。はい、そう。東京に行って思ったのが、あくまで関東の地方大会なんですよね。本当で言うと、島根の出雲でそれこそやっている大学駅伝なんです、
はいはい、
出雲駅伝とか、ああいうのが、最高峰のはずなのに、なんかね、あれも日本テレビうまいなと思いながらね、正月にたまたまやっている箱根駅伝をね、で、あれだから関東の大学しか出れないでしょ、
はい。
ね、だって、もし仮にね、箱根駅伝で福岡大学とか出たら、おお、頑張れ頑張れになるけど。
なりません
。みんなさ、青学とか中央大学とかさ、
そうなん、
順天堂大学って言って、まあ、うん、ごめんなさいね。それの原点というか。そっか、でもハンバーガーか。
うん、ハンバーガーなんです。
面白いね。
面白いですね。
怪我とハンバーガーと。
うん、
で、
お母さんのスパルタ指導。
いいんじゃないですか。お母さんですよ、お母さん。
お母さん。あ、そうですね。母が原点ですかね。それこそ、この声も母にそっくりってちっちゃい時から言われてて、幼稚園生とか小学生の時でも、電話が鳴って、はい、久富ですって出たら、小難しい話をされるんですよ。で、あ、すいません、ちょっとお母さんに代わりますって言ったら、あ、ごめんなさいみたいなのが結構あって、原点お母さんかもしれないですね。 かもしれない。
いいじゃん、お母さん。
いいじゃないですか。
はい。
はい。
はい。はい、
ということで、まもなく、ね、50分というか、もうエンディングになりますけれど。
はい。
曲を挟んで、エンディングトークに入ろうと思いますが、はい、この次の曲は誰が選んだんですか？
はい。私、木村沙絵が選びました。うん、まあ、夏終わって9月に入ったっていうこともあって、っていうのを話してたんですよ。その控え室で CD 選ぶときに、うん。いや、でも、私はまだ秋には逆らっていこうと思って、うん、まあ、題名だけなんですけど、畑元博さんで、ひまわりの約束です。
週末、ドガン納豆と、
教えます週末、みゆみるウィークエンド。はい、このコーナーでは、私、みゆみゆこと、ひさとみみゆが、週末のお天気と、一押しのイベントを紹介します。まずお天気からです。こちらのお天気は福岡管区気象台発表のお天気です。まず8日土曜日本日のお天気です。福岡地方雨、最高気温は26度。北九州地方雨、最高気温は25度。筑豊地方雨、最高気温は25度。筑後地方雨、最高気温は26度。明日9日日曜日のお天気です。福岡地方雨、最高気温は26度。北九州地方雨、最高気温は25度。筑豊地方雨、最高気温は24度。筑後地方雨、最高気温は25度と、2日とも雨となっております。雨ですが、皆さん実は、お月見ができる場所があるんです。
お、
それは、福岡タワーです。
押しますね。
はい。本日から、福岡タワーで、お月見イルミネーションが行われます。18時30分から23時まで点灯しております。なんとですね、時々お月様の中に可愛いウサギも登場します。このちょうどイルミネーションが合ってる時間帯に私がエレベーターの中にいるのは8日と本日ですね、8日と22日土曜日エレベーターの中にいますので遊びに来てください。はい、以上です。
え、終わり？
今日ちょっと時間があんまりないので短めで、本当はもうちょっとお月見をしたいんですけど、もう話すより見に来てほしいと思いました。
はい。
お待ちしてます。
いわゆるエレガ。
エレベーターが。エレベーターが。
なるほど。
ね。お待ちしてます。
はい、ありがとうございました、はい。ね。週末、ちょっと天気がね、心配なんですけれども、エンディングということで、はい、今日の総括含めてですね、今日のゲスト、インターンシップ生の森くんに、感想を、いかがでしたか？もう、1時間あっという間でしたけど。
いや、あっという間ですごい楽しくて。うん、ラジオって、もっと堅苦しくやってるんだなって思ってたので、うん、こんなに和気あいあいと楽しくお送りすることができて、とても楽しかったです。ありがとうございます。
てか、拍手。てかさ、ラジオ初めて？
初めてですよ。
すごいね。初めての感じじゃなかった。すごい、なんか、お話も慣れてる。
全然。
慣れてましたね。
ちょっとお聞き苦しいところがあったかもしれないです。
いや、全然そんなことないです。
しかも理系よ？
こんなに、
すごいですよね、
ね、理系だから喋れない、文系だから喋れるってわけでもないのかもしれないですけど、はい、うん、イメージ的にはどちらかというと、うん、理系の方はちょっと硬いイメージがあったんですけど、うんうん、でも、印象はハンバーガーですけど。印象はハンバーガー。はい、ちなみに、はい、マンスリートークのテーマが、うん、今月は夏を忘れるなというテーマなんですけど、
はい、
どうですか？夏を忘れるなということで、なんか、この夏一番の思い出とか最後あれば。
夏一番の思い出。そうですね。いや、思いつかないぞ。やばい。
はい、負けと。はい。ね、吹奏楽ね。
はい、吹奏楽
しておきましょう。
来週は北九州のスタジオからお届けいたします。はい、358回目。
はい。ね。400回が見えてきますね。
はい。じゃあ、どうぞ。
はい。この番組は、地域のために地域を超えて、株式会社、ザ・メディア・ジョン・リージョナルの提供でお送りいたしました。
時間は有限でございます。本当にね、はい、時間惜しいんですけれども、はい、また、来週もですね、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。
お願いします。
最後、タイトルコールでいきますからね。では、いきますよ。皆さん、今日もありがとうございました。知ってる？
就活！
またねー！熊谷暑いぞ！
まだ暑い。